ある子の悪夢第3話。お聞きの皆さん、こんばんは、こんにちは、おはようございます。ある子役をしてある子を演じております、楓マロンです。わー、フリートークでーす。この度は、ある子の悪夢第3話をご購入いただきましてありがとうございます。はい、いかがだったでしょうか。うんうん、とっても抜けた。ありがとうございます。そう言っていただけるのは何より励みになります。たくさん抜いてくださいね。なんちゃって。はーい、さて、こちらのある子の悪夢第3話なのですが、1話2話を購入して聞いてくださった皆さんはお分かりかと思うのですが、こちらの作品から聞き始めた方に向けてもう一度こちらの方からご説明させていただきたいと思います。こちらの作品はですね、全年齢向け小説空の予言と黒の虹の派生作品になっております。はい、空の予言と黒の虹は、同人音声サークルメレレレレ様が作成している現在連載中の小説になります。全年齢向け小説になります。こちらの方はですね、同人音声サークルメレレレレ様のツイッターのプロフィール欄のリンクから飛んでいただきますと、小説になろうのリンクがありますので、そちらの方をポチッとしていただけたら小説一覧が出てきますので、ぜひ、ある子についてもうちょっと知りたいよっていう方は無料ですので、ぜひご覧くださいませ。はい、内容はですね、この作品をだけを聞いた人はちょっとびっくりするかもしれないんですけれども、絵本のようなファンタジー、魔法と冒険があふれるファンタジーの絵本のような感じの世界観になっていてですね、主人公はコンダクター、戦闘の指揮者、コンダクターになるために冒険者アカデミーに通っているミュークン・ランドマンという男の子になります。そして今回この18禁音声に出てきている私が演じておりますある子は、そのミュークンと一緒に冒険をすることになる女の子になりますね。全然なんかきっとこの音声だけ聞いてると冒険ミュークンみたいな感じだと思うんですけれども、ぜひぜひぜひぜひ小説の方楽しいので読んでみてください。はーい、そしてそして、この作品、ある子の悪夢以外にもですね、派生作品が音声作品として出ております。こちらもメレレレレ様の、DL サイトのあのサークル作品一覧の方にあるのですが、全年齢向け音声作品、伝説のウィザードと花クソの冒険者、from 空の予言と黒の虹というタイトルで、全年齢向けに一つ。こちらは、アルコ、ミュー君などが活躍するちょっと前のお話になっております。どうしてこういう冒険者という制度があるのかというその始まりのお話といいますか、そうですね、ある子もちょこっと関係あったりなかったりするので、ぜひ聞いてみてください。こちらの作品の方では私は伝説のウィザード役ヌージを担当しております。はい、こちらの作品もそのある子の悪夢をだけを聞いた方はちょっとびっくりされるかもしれないんですが、こちらの内容の方がこの小説の世界観にとても、まあ小説のね過去のお話なので当たり前なんですけれども、そうですね、とても近いと言いますか、たくさん今レビュー数が9件もあるそうで、その中にこう雰囲気系某 RPG のボイススキット風みたいな感じで書かれているものもあるんですけれども、まあそんな感じ のなんかこう楽しい感じなんですけど、その短い物語の中で結構喜怒哀楽激しい感情の波がぐっと来るのでこれは聞いた方じゃないときっとわからないと思うんですけれども、そうですね、なんかタイトルからほんわかしてるんですけど、ちょっと結構いい意味で裏切られる感じの内容になっておりますので、ぜひぜひお時間のある方、気になった方はそちらの方もお聞きくださいませ。さて、その他にもう一件全年齢向けの作品、親子漫才ボイスドラマ白い箱の秘密 from 空の予言と黒の虹という作品が出ております。こちらはミュークン、小説の主人公ミュークンランドマンが主人公になっております。とても短い作品なのですが、ミュークンとミュークンのお父さんのこう親子漫才のような楽しい雰囲気になっている音声作品になってますので、こちらもぜひぜひお聞きください。はい、こちらも小説のお話の少し前のお話、小説に描かれていないちょっとほんのちょっとだけ前のお話になっております。気になる方は大変ねお求めやすい価格になっておりますので、はい、ぜひちらっと覗くだけ覗いてみてください。レビューなどもちょっと参考にしたりねしてみてください。はい、その他に成人向け作品のこのアルコの悪夢がございます。その他にもどんどんねこう派生作品が実は出てきたり出てこなかったりするのかなだと思いますので、ぜひぜひぜひぜひ、楽しみにしていてください。はい、フリートークがほとんど宣伝ですはい、でもね本当に楽しいので私も課金して買っちゃったのではい、ぜひぜひぜひお聞きくださると私もとても嬉しいです。今回このアルコの悪夢第3話なのですが、こう最終トラック3でねこうふっと覚めるアルコの目が覚めるようなアルコの独白が入っているのですが、1話の時も入っていたのですが、本当にこれが現実なのか、いやきっと夢に違いないっていうこの不思議な感じ、一体本当にどうなるのでしょうか。私悪夢あんまり見ないんですけど、そうですね、夢をあまり覚えてないんですけど、最近もう寝たら気づいたら朝みたいな気絶するような生活を毎日送っているのでそうですね、こう夢をなかなか見ることが少なくなってきたんですけれども、悪夢あります、あります。小さい時からなんか一貫して同じ怖い夢を見ることがあるんですけど、そう、私はですね小さい時実家の階段、2階建ての一軒家なんですけれども、実家がで実家のその自分の部屋が2階だったんですけれども、そのちっちゃい本当小学生の時からずっと夢でその古い家なので階段がものすごく急なんですよね。そして本当に築年数がとても経っている本当にボロボロのお家なので、そう結構ギシギシ言ってこう本当に古い昔のなんて言うんでしょう、階段木でできたやつなんですけど、なんかそこにふらーっと行って、で下が本当だったらこう1階の地面が見えてるんですよ。でも昔の建物なので階段の高さがすごい高いんですよ。13段よりあったはずなんですよね。で 結構急で怖いんですけど、普通に2階から下の方見たらこう下の地面普通だったら見えるんですけれども、その夢の中だと下が真っ暗にこう奈落の底のような感じになっていて、でもなんか自分はもうフラーっとしてて、そこになんか自分からこうふって飛び降りちゃう夢を見て、真っ逆さまに落ちてく時にはって目覚める夢を、なんか知らないんですけど、大人になった今でもたまに見る時、ほんと稀なんですけど、何回か見たことありますね。そういえばですね、疲れてる時に見ちゃう夢なんでしょうか。なんかもう、はってすごいなんかこう、なんでしょう、スプラッシュマウンテンでこう、はって下に落ちてしまった時のような感じのこう、浮遊感、変な浮遊感を感じて、ぐわっとして、はっと起きるんですけど、ねえ、あの夢に何か意味があるのかな？ある子のお話を演じていて、それをそういえば思い出しながらやってましたね。ねえ、夢占いなどもあるので、今度私もそういう夢に何の意味があるのか調べてみようかなと思います。はい。それでは、もう一度何度でもお聞きくださいませ。楽しんでいただけたら私も嬉しいです。はい。それでは、最後までご視聴いただきまして、誠にありがとうございました。楓マロンでした。バイバーイ。